詩編23編。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。今年の年間聖句は、詩編の23編。もう皆さん暗唱しましたよね。で、この23編から、もうすでに何度かお話をいたしました。で、今日は3節の主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。それを取り上げたいと思います。主は私の魂を生き返らせ。魂という言葉なんですけれども、これは元の言葉、ヘブライ語でネフェシと言います。で、聖書で、このネフェシという言葉が最初に出てくるのは、創世記の1章20節です。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は天、地の上、天の大空を飛べと仰せられた。そうありますね。この生き物と訳されているところにネフェシという言葉が使われています。生きているという意味の言葉、ハヤーと、つながりまして、ネフェシハヤー、生き物とそう訳されます。創世記の1章の21節、24節にも生き物、ネフェシハヤーが出てきます。創世記の1の30には、地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために、食物としてすべての緑の草を与えるとあります。ですから、ネフェシハヤ、生き物という場合は、聖書では植物以外の生き物のことを言っています。命の息のあるもの。人間もまた動物の中に分類されます。でももちろん他の動物と人間とは全く違いますけれども、同じように私たち人間も神様から命の息を与えられて、こうして生きている、生かされているネフェシハヤーであることがわかります。創世記の2の9というところに進んで読みますと、人間についてこう言われています。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。こういう言葉があるんです。で、神様は他の生き物と同じように人間にも命の息を吹き込んでくださったんですけれども、人間の場合は他の動物とは違う表現がなされていますよね。神様が親しくその一人一人の鼻に命の息を吹き込んでくださった。一人一人に命をそれぞれその人の寿命というものを与えてくださったということが言われているわけです。しかもその命は他の動物のように呼吸をして食べ物を消化して子孫を残すという、そういう生物の営みだけの命ではないのです。一 人には意志があります。感情があります。それから知性を持っています。そういうものを使って人生の意味を尋ねます。その目的を見出そうとします。そうやって生きていくもの、それが人間のネフェシュ、魂なんです。人間の場合は、ネフェシュっていうのが単に生き物と訳されないで、魂と訳されるのはそういう意味ですね。つまり、その人のそのものと言いましょうか、その人の人格と言った方がいいかもしれませんね。魂は、その人の人格そのものと言っていいと思うのです。ですから、詩編の23編の3節で、主は私の魂を生き返らせ。これは、主は私に生きる意味と目的を教えてくださるんだ。私を単に生物として、生き物として、動物として生かしておられるというだけでなく、人格として生かしてくださるんだ。そういう意味になるわけです。詩編23編は、神様が羊飼い、私たちが羊だと言っています。普通の羊飼いはですね、生まれた羊を世話するものです。育てるものです。羊飼いが羊を産むわけがないですよね。羊に命を与えることもできません。けれども、天の羊飼いである神様は、羊である私たち人間を作ってくださったお方、命を与えてくださったお方、生み出して生かしてくださっているお方なんです。で、ここが羊飼いと羊、天の羊飼いと私たち人間との違いがあるわけです。詩編の100編にこう書かれています。主で主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。で、私たちの羊飼いは、私たちを作られたお方、私たちに命を与えたお方、私たちを生かしておられるお方です。だからこそ、主は私たちの魂を生き返らせることができる。そういうことがここに書かれているわけです。この詩編で、ダビデは、主は私の魂を生き返らせと言っていますね。ということは、ダビデは魂が死ぬほどの体験をしたんだということを物語っています。ダビデはイスラエルの初代の王様、サウルから認められまして、サウルの娘と結婚しました。つまり、王様の義理の息子になったわけですよ。ところが、ダビデがとても人気があったのでですね、サウルは自分の義理の息子であるのに疑いをかけて、このダビデが自分の王位を奪うんではないかと、そういう疑いをかけまして、ダビデの命をサウルは付け狙うわけです。もう行くところ行くところ彼の命を付け狙うということがありました。サウルが戦死した後、ダビデはイスラエルの第二代目の王様になるんですけれども、それまでの間、もはやこれまでだと、そう覚悟しなければいけない時が何度もありました。絶えず命の危険にさらされますと、ああ、もうダメだ、もうどうでもなれ、そういう気持ちになる。生きる力を失ってしまう。そういうことがあるものですね。ダビデは、本当に魂が擦り切れるような思いをしまして、魂の死を体験しました。けれども、ダビデはその都度神様に信頼しました。命を救われただけでなく、その魂も力づけられてきたことでしょう。主は私の魂を生き返らせというのは、そういう体験のことを 指していると思われます。私たちもダビデのようなこの命の危険にさらされる、しかも一度二度ではない、何度も何度も、そういうことがなかったとしても魂がしおれてしまう、生きる意欲を失ってしまうということがあるものです。で、災害などがあります。大変なことが起こったことがあります。そういう時はね、かえって魂を奮い立たせることができるんです。だから大変なことがあるからダメになるというわけでもないわけです。それよりも毎日の生活に何か不満しか感じられない、そういう時に魂から喜びが消えてしまいます。こう真綿で締め付けられるという言い方、お分かりになりますか？徐々に徐々に自分の魂が締め付けられ、魂が萎えてしまう、そういうこともあるわけですね。そんな時皆さんはどうしますか？感動的なドラマや映画を見まして、そうだ、私もこのドラマや映画の主人公みたいに頑張ろう、そういうふうに思い直すことがあるでしょうね。あるいは落ち込んでいる時にちょうど親しい友達がやってきて、本当に楽しいお話をして気分が晴れやかになるということもあるでしょう。また毎日忙しく過ごしています主婦が2、3日か1週間ぐらいの旅行に出まして、もう仕事や家事のことなどみんな忘れてしまって、新しいものに触れて、ああ、生き返った。そういう気持ちになることもあるでしょう。そうしたことは、まあ私たちの生活の中にやっぱり必要だと思うんですが、けれども、一時的なリフレッシュメントであったとしても、ずっと続くものではありませんよね。2、3日は気を紛らわせることができる。でもそれが終わると、また元の砂漠のような生活に戻らなければならない。そういうことがあるのです。けれども、聖書が、主が私の魂を生き返らせる。それは、そういう表面的なものや一時的なものではありません。主が与えてくださるのは砂漠の中でやっと水を得るというものではなくて、もう豊かな牧草があって、そして水が、豊かな水がある、もう豊かさの中で安らかで、もう満ち足りている満足、そういう状態のものを与えてくださる。それが主が魂を生き返らせてくださるということです。詩編の23編読んでまいりますと、5節でしたか、私の杯が溢れていますという言葉がありましたよね。何か飲み物ないかしらと思って、のボトルを見るとですね、そこの方にちょっとしか溜まってない、それを一生懸命ひっくり返してやっと水を飲むという、そういうものじゃないんです。杯の底にある飲み物を舐めるようにして飲むのでなくって、もう杯に溢れるばかり飲み物がいっぱいなっている、それをもういくらでもおかわりして飽きるほどに飲むことができる。そのようにして私たちの魂の渇きが癒されていく、魂が喜びに満たされていく、それが私の魂は生き返るということなんです。そのことは人間にできることではありません。それができるのは、人間を生きた魂として作ってくださったお方、私たちを生かしてくださる神様だけができることです。そしてイエス様はこうおっしゃったのです。私は良い牧者です。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ヨハネの10章の10節と11節で、私たちの魂を生き返らせるもの、それは私たち自身でも、私たちを取り巻く環境でも、人間関係でもありません。 もちろん神様はそうしたものを用いてはくださるのですが、私たちの魂を生き返らせる命そのものは神様が与えてくださるものを、キリストが私たちに差し出してくださったその命なんです。そしてこの命は、私たちがイエス・キリストを心に迎え入れるときに私たちのものになります。イエス・キリストに信頼して歩むときに私たちの魂は生き返ります。主は私の魂を生き返らせ。で、この言葉の後に、皆のために私を義の道に導かれますという言葉が続いていますね。魂が生き返ることと私たちが義の道を歩むことはつながっています。別々のものではありません。魂を生き返らせる、この生き返るという言葉なんですけれども、これは帰ってくるという言葉です。で、聖書の中では神様から離れた人が神様のもとに立ち返ってくるという時にこの言葉が使われます。ルカの15章に放蕩息子のお話があります。この放蕩息子は父親から私の息子は生き返ったってこう言われていますけれども、実際に死んで生き返ったわけではありませんよね。彼が父の家を飛び出して消息が途絶えたとき、父親にとって息子は死んだも同然になってしまいました。息子の方も神様から離れて好き勝手な生活をすることによって、霊的には死んだ状態になっていました。けれども、この息子はどん底まで落ちたときに悔い改めました。父親のところに帰ってきたんです。息子を迎え入れた父親はこう言いました。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そう言って喜んだのです。人は神様のもとに立ち返って初めて魂が生き返ります。またその魂が生き返るのは神様のもとに立ち返るためなんです。神様から離れて義の道から迷い出ていた私たちがそこに立ち返ること。ですから今日の箇所では主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。このように魂が生き返ることと義の道に導かれることとが結びつけられているわけです。人の生き方には見通りあるように思います。一つはたくましく生きるっていうことですね。皆さんの家のバックヤードに我が物顔に出没するリスがいると思いますね。本当にいつも見るために彼らはたくましいなと思うのです。追っ払ってもすぐやってきまして、植えたばかりの草や花を掘り起こ返してしまう。雪が積もる冬にも太陽がカンカン照りつける夏でも元気そのものです。で、もう一つはうまく生きるという生き方です。動物には人間が持っているような知恵はありませんけれども、それでも私たちが驚くような仕方で動物たちは自分たちの住みかを作ります。子育てをします。身を守ります。カリフォルニアにいた時なんですけれども、パテオルームを出たすぐのところに、ハミングバードが巣を作ったんですね。ハミングバードは小さい鳥ですから巣も本当に小さいものです。どこからあんな材料を見つけてくるんだろうと思うほどにいろいろな材料を集めてきまして見事な巣を作り上げていました。しばらくするとその巣の中に卵が2つありました。で、それを温めていまして卵が帰りました。 親鳥はせっせとそのひな鳥に、2匹のひな鳥に餌を運んでおりました。でそのうちに飛び立って巣を後にしました。でそうした一部始終を観察できたのはとても良かったと思います。神様はそれぞれの生物に生きる力、たくましさ、また賢くうまく生きていくその知恵というものを与えてくださったんですね。彼らはたくましく、また賢くうまく生きています。人間の場合も同じです。失敗してもそこから這い上がってやり直すことのできる人、そういうたくましさを持っている人はやっぱり最後には成功するでしょうね。ずるく悪賢く生きる、これはよくありませんけれども、やはり知恵を働かせて賢く生きるということも人にとって大切なことだと思います。けれども人間にはたくましくうまくという他にもう一つの生き方があるんです。それは動物にはないものです。よりよく生きるということです。より正しく、より清く、もっと他の人を愛して生きるということです。これは私たちの魂が生き返って神様の義を求め、その道を歩くことによってしかできないことです。聖書に、悪者には心の痛みが多いという言葉があります。これもダビデが言った言葉なんですけれども、人はどんなにたくましく生きたとしても、上手に世の中を渡り歩いたとしても、もし神様の前に正しい歩みができていなかったら、心に、その魂に平安も喜びもありません。満ち足りることのない生涯を過ごさなければいけません。けれども私たちが悔い改めて罪から離れて神様に立ち返るなら、神様もまた私たちの魂を生き返らせてくださるんです。そして私たちの立ち返っていくところはどこでしょう。私たちが生かされるところはどこでしょう。それは私たちの羊飼いイエス・キリスト、イエス・キリストの牧場です。ペテロ第一の手紙の2章の23節にこう書かれています。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。私たちが皆この言葉の通りに神様に立ち返り、羊飼いイエス・キリストによって主は私の魂を生き返らせ、義の道に導いてくださいました、そういう体験が与えられますように心から願ってやみません。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたは私たちの良き牧者イエス・キリストによってあなたに立ち返る道を備えてくださいました。私たちの魂を生き返らせ、あなたの道に歩み、人生をよりよく生きるものとしてください。キリストのお名前で祈ります。アーメン。